たって個人的な話ですが、最近自分のパソコンが壊れたり、その他嬉しくない理由でお金が飛んでいく出来事が重なりました。収支のバランスが多少崩れると何とか取り戻そうと躍起になっている自分自身がいました。そのことで落ち着きなく考えを巡らしていました。与えられた賜物と知恵をどう収入に生かすのか、自分の今の状況に照らし合わせていたら、結構不利な情報に翻弄され精神的に疲れました。もう疲れは大丈夫ですが、クリスチャンとしてよく祈って考えることの基本を改めて思い知らされました。また何よりも命は守られており、本当に大事なものを失ったわけではないことを覚えます。ですからクリスチャンとしてキリストを思い、その本質に立ち返ることができるのは幸いなことだと認識した次第です。このような出来事が身の上に起こった時、金銭欲に陥る人の苦しみなどが記されているこの箇所がちょうど本日の聖書箇所であったというのも、なんだか不思議な感じがいたします。ちなみに毎週の説教箇所は牧師個人が思う箇所を自由に選んでいるのではなく、聖書日課に指定されている聖書箇所から選んでいます。この聖書箇所は裕福な人たちを批判しているのではありません。イエス・キリストとは異なる教えを説く教師がいたことです。そのような人は偽教師とも断罪されます。通常教師はその働きに対して報酬を受け取ります。しかし問題の教師が指摘された事柄は、信仰を美徳の道と考えている点です。教師の中には信仰を身入りのいい商売と勘違いしている者がいる。そのことが教会にとって深刻な問題として取り上げられているのです。少し考えてもわかることですが、このような偽教師によってダメージを被るのは信徒たちです。教会でイエス・キリストの十字架が解き明かされる恵みの機会を、本質から外れた議論に花を咲かせているからです。信徒ではなくて教師がそれをやっているようでは、教会が異端化してキリストの教会ではなくなってしまいます。このような教師が あちらこちらにいたらとんでもないですが、この教会の事例の教師が行っていた議論は、ユダヤ人が重んじる自分たちの系図のことです。系図の目的は主イエス・キリストにつなげられる神の大いなる救いの実現を示しているのであり、神がいかにイスラエルの民たちに関わってくださったのか、その恵みを称えるためにあるものです。しかし自分たちこそ神の御救いに預かるのにふさわしい正当派であると主張したいのでしょうか。このような教師について一章では触れられていますが、彼の魂胆は旧来からの立法の教師でありたいと考えていることです。せっかく主イエス・キリストが十字架における救いを示してくださってもなお古い発想のままでいるのです。ユダヤ人信徒ならこのような勘違いが残っていてもまだ指導しがいがありますけれども、この人は教師ですから、立法をキリストの十字架によって捉え直さなければなりません。しかしキリストを度外視するような態度で熱弁を振るいました。 弁が立つ演説者はとても好まれたので受けも良かったのでしょう。それを教師職の対価として自分の報酬だと思い込んでいるのですから、たちが悪いかもしれません。本当に、牧師にも牧師のための先生、牧師が必要だと言っている牧師も聞いたことがありますけれども、本当にそうだと思います。この教師も本当にパウロから律法とキリストの十字架の関係をよくよく教わってほしいものだと思います。教会で福音が正しく語られているか、それは今の世でもいつでも問われることです。だから新米の伝道者であるテモテに対して、パウロが一部の教師のように金銭欲の罠に陥らないようにと手紙にしたためます。実のところテモテはこのエフェソの教会にいて、このような偽教師たちの間に立って逃げたい気持ちになっていました。テモテが若いからという理由で伝道者として軽んじられることも多々ありました。テモテがこの現場から逃げ出したくなる気持ちも想像できると思います。話はそれますが、私が神学校に在籍していた時、夏休みには伝道実習がありました。基本的には自分の所属している教会ではなく、他の教会で実習をすることになっています。私もここの教会が古い時に一度お説教、二度説教させていただいたことを記憶している方も多いと思います。私は当時とにかくまあいろいろ自信がなくて、他の教会に行くとなった時、非常にプレッシャーを感じたものです。その自信がないというのにも、自分の力でやろうとする気持ちがあって、その間違いを教授から指摘されたところです。どこかで逃げたいという気持ちが常にありました。私が実習に行った教会は大きな教会で、教会員数も3桁に及ぶようなところです。そこにはいわゆる学校の先生も複数在籍し、教会学校のメッセンジャーもそういう先生たちで充実していました。そこに話すのが苦手な私がやってきました。実習後、案の定実習の評価は低かったです。その成績は進級には影響しないので、どうこうということではないのです。今だからわかる自分の問題は、当時その大きな教会にいたそうそうたる顔ぶれを目前に、勝手に自分を人より下の位置に定めていたことです。人を恐れていたとも言えます。キリストの十字架を目の前にしたら、人より上か下かなんてないのです。あるのは十字架の見救いだけなのです。テモテも私たちも含めて、信仰者として踏みとどまるべきキリストの原点があるのです。ましてや偽教師の圧力に負けて福音を自ら放棄するようなことではいけないとテモテに言われているのです。金銭欲がすべての諸悪の根源ではありません。ここでは偽教師の問題として掲げられたままでです。またさまざまな誘惑や罠、無分別が指摘されます。現実的に金銭はなさすぎても困りますし、 5年が経つほどぐらい有り余っていると、それはそれで重い煩いも多くなるものです。問題はクリスチャンに金銭欲が降りかかってきた時です。このため教師も、この偽教師も卑しくもキリスト者であり、今信仰から迷い出てしまっている状態です。決してハッピーではないのです。むしろごまかし偽りに捉えられてしまった哀れな状態だと形容している表現がありました。またこういう人は騙されやすいお人よしであり、結果的にそれが非常な苦痛へと自らを追いやっていると評されるのです。神の愛が伴わない議論や邪推などは虚しさがあり、真理とは程遠いものです。当人はそうと気づかない間、自分が神の知恵に満たされ、優れた知識に基づいて立法の話をできればできるほど金銭も伴うなんて、一粒で二度おいしい、これこそ自分の生きがいだと思っているかもしれません。報酬が増されていくたびに、自分を人より優れていると勝手に格付けしていき、教会で自己実現をしてしまう悪い例です。仮に教会の報酬がどんどん増されていくことが今後あるとしたら、私も思い上がってすぐに高慢になってしまう誘惑に陥る可能性がいくらでもあることです。またとても大きな教会員数がとても多い都会の中心部にあるような、そういうような教会に行ってもまた高慢に陥る危険性というのはあると思います。自分の身なりが整えられていくことは悪いことではありません。しかし教会においてその主役はキリストであるという分別が大事です。ですから私たちがこの世で生きることは、キリストを見上げつつ信仰の戦いをしていくことです。戦い抜き永遠の命を手に入れなさいと勧告されます。十字架の信仰によって私たちが罪許されたものとして永遠の命を得させられました。私たちは天国への切符をいただいたので、いわばもう予約済みではないかという感覚があると思います。けれども偽教師のように目先の金銭のことに関心が集中し、真理など普遍的な重要性を軽んじ迷い出てしまう人たちもいるのです。我々はキリストから離れさせる誘惑と常に隣り合わせなのです。私自身この世のにいる詐欺師にはもう騙されないだろうと自分の経験則から密かに思っている口です。ですが誘惑に対して最後まで油断せず、常に心の目を覚ましていなさいと勧告したイエス様の言葉が響いてきます。手紙の中でパウロはテモテを励まし続けます。永遠の命を得ることはキリスト者の本望であり務めです。このことのためにあなたは神から召されたのです。誰よりもイエス・キリストご自身がポンティオ・ピラトのもとで自らメシアであることをはばからず証しし、ご自身の命を捧げ務めを果たしたのです。 テモテが苦しむ原因は偽教師たちによるものですが、究極的にはキリストイエスのことを述べ伝えるから受けた苦しみでもあります。キリストのゆえに苦しむのです。なんだ、クリスチャンになったら悩み苦しみが多くなるなら信じない方が楽だったんじゃないかと教会外の人々は口々に言うかもしれません。目先の満足だけを考えるなら一理あるように思えますけれども、永遠の命は神から与えられるものです。キリストが十字架の苦しみを通して神の御心を我々に見せてくださいました。我々人間に必要なのは罪が許されて神のもとで生きることです。裕福な人がどれだけ物質的に豊かであっても神がくださる永遠の命を持っていなければ心が満ち足りることを知りません。我々人間の寿命は朝に出て昼には消える霧のようだと表現されている聖書の箇所があります。人生はあっという間です。何も持たずに生まれ、死ぬ時は何も持っていくことができないと旧約聖書のヨブも同じようなことを述べています。神がくださる普遍的な充足を思えばこそ、食べ物と着るものさえあればよいという境地もありです。キリストの十字架は私たちに満ち足りることを覚えさせ、神に従う新たな生き方を示しました。冒頭にある主人と奴隷の関係性にもそれが表されます。主人と奴隷双方がクリスチャンになった場合、キリストにある自由の名のもとに奴隷が主人に対して対等意識を持ち出して主人の命令を軽んじるなどというのは間違った態度だとパウロは述べます。奴隷という分際をわきまえず対等意識を表すこと自体がいさかいを予感させ、キリストの謙虚さをないがしろにするものです。むしろ奴隷はその主人をも神に愛されている信者として真心を持って一層仕えるように言われています。形だけではなく心を伴うクリスチャンとしての徳を示すためです。言うなれば、クリスチャンになっても主人は主人、奴隷は奴隷であり、その立場は変わりません。それぞれの物質的な豊かさや貧しさも変わらないでしょう。しかしキリストによって満ち足りることを知らされた者たちにとって信仰は大いなる豊かさであり利得なのです。キリストを知らされてその誠に生きることは一時的に過ぎない物質的利益をはるかに超えたものです。このキリストに従っていきましょう。お祈りをいたします。全能の父なる御神様、私たちにキリストの十字架の御救いをお与えくださり、救われる天国に入る資格のない私たちすべての人にその救いをお与えくださいました。どうか私たちがキリストの十字架を信じて罪許されたと信じ、私たちが 素直にあなたに従って生きていくことができますようにお導きください。どうか私たちが信じるのに邪魔立てしているもの、またはばかりの気持ちを与えているもの、そのすべての消去引きをどうか神様によが取り除いてください。どうぞ先に信じた我々もどうか日々の誘惑からお守りください。悪霊の技を一切どうか封じ込めてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。